皆さんこんにちは、ハバイです。
レリュンです。
ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリア、ビジネスの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
はい、ちょっと先週は僕が二日酔いで収録できなくて、はい、ちょっと一週間空いてしまって、はい、ごめんなさいって感じなんですけど。
いえいえいえ、いいですね。飲み会。
はい。
楽しいお酒を飲んだということで。
はい。はい。はい、飲んでしまいました。
なかなかあれですね、その二日酔い、その飲む機会が減った分、その二日酔いになる、その、なんだろう、その自分の限界をまあ忘れてしまったりとか。
いや、そうなんです
よ。そもそも酒に、はい。お酒、あんま飲まないとやっぱ弱くなるじゃないですか。
はいはいはい。
っていうのもちょっとあるかもしれないですね。
いや、そうなんですよね。久々だからちょっと飲みすぎちゃうとか。
うん。
そういうの増えてる気がします。完全に。
なるほど、なるほど。そうですね。お酒はなんかすぐに来ずに、後からすごい来るやつとかもあるんでね。
まあまあ確かに。そうっすよね、はい。そうなんですよ。
うん。
僕とか結構その飲んでる日は、まあそんなに、なんだろう、はい、気持ち悪くとかなったりしないんで、
はい。
割と飲めるっちゃ飲めるんですけど、うん、その分次の日、えらいことになるんで、
はい。
ちょっと立ち悪いっすね。い
や、それありますよね。
うん。
あれ何なんだろうな。なんか、起きるとなんか気持ち悪いことありますよね。
いや、そうなんですよ。
はい。
そうなんです。
はい。あれやっぱ肝臓がやっぱやられてるんですかね。
じゃないっすかね。いやーなんか、目に見える変化が欲しいな。はい、お酒、これ以上飲んじゃダメだよって。
うん、すぐに来てほしいですよね。
来てほしいですね。
はい。
はい、そうですね。
私の方はですね、
はい、
気になってるのは、昨日から、ポケモンカードの日本大会。
ああ、はいはいはい。
やってるんですね。
すごい。
はい。はい。で、まあ、その上位の方に入賞すると世界大会の切符が獲得できるという大会で、はい。で、YouTube の方で配信しているので、ちょこちょこ見てたりしたんですけど、うん。そうですね。やっぱり、その、まあ、日本大会ということもあって、出てるプレイヤーも、そのスタープレイヤーがたくさん出ているということで、結構盛り上がっていて、自分も楽しく見てますね。
はいはいはい。
はい。そうですね。はい、何ですか。
ポケモンって今、いろんなジャンルのやつで大会してます、
はい、あ、やってると思います。はい。
やってますね。なんか僕も YouTube で、ポケカじゃないですけど、普通のポケットモンスターのソードアートシールドかな、
はい、うん。
なんか試合やってて、
はい。
やっとるなと思って、
はい。そうですね。
ポケカもやってるんですね。
あ、そうです、そうです。その、うん、なんて、カードゲーム部門だったか、ポケモンカード部門だったか分かんないですけど、その部門っていうのがあるので、うん、はい、やってると思います。はい。そうですね。そのポケモンカードは、
うん、
その日本大会の前に、チャンピオンズリーグだったかな、その、各地区大会みたいなのがあるんですよね。
うん、
そのチャンピオンズリーグ横浜とか、チャンピオンズリーグ名古屋とか、なんかそういうのが、地区大会があって、でそこで上位に入賞すると、その日本、その今やってるジャパンチャンピオンシップの、優先出場権が得られるっていう感じでやっていますと。はい。でも、で、一応その一般抽選みたいなのもあるんですよ。その、一般抽選で、その、まあ、出られるか、こう、まあ一応抽選の応募はできるんですね。その大会で。
はいはいはい。
はい。はい、でも相当狭きもんで、結構その、まあ、その、チャンピオンズリーグ、まあ、地区大会からの優先出場者とか、あと招待出場者も結構いるんですね。
うんうん。
で、招待出場者っていうのは、その、芸能人の方とか、本郷奏太さんとか。
ああ、はいはいはい。
はい、あと、はじめ社長さんとかも、なんか出てました、
ね。あ、そうなんですね。
はい。そういう人たちも出てきてるので、はい。結構かなり狭いと思うんですね。一般参加。その、もう名の知れてない人が、こういきなり出るみたいなのが、厳しい世界みたいな感じで。なるほど。はい。まあでも、そういう、その著名人の方とか、まあ、その、まあ、ポケカ四天王の人とか、その、スタープレイヤーの人が すごいたくさん出てらっしゃるので、視聴者側見てて、すごい楽しいっていう感じですね。
確かに楽しそう。
はい。
それ、抽選でもし出れたとしても、ボコボコにされるんじゃないですか、
はい、ボコボコにされるかもしれないですね。
されますよね、多分。
はい。
みんなある程度その地方予選というか地区予選を勝ち上がってきてる人たちだから、
はい、
そうですね、割とボコボコにされそうなイメージが、まあ、それでもいい思い出にはなるか。
そうですね。うん、いい思い出というか、うん、そうですね。まあ、やってみたいですよね。
うんうんうん。
はい。はい。
八木さんはいつ出るんですか、これ。来年あたりに出ます、この大会は。じゃあ、
この大会ですね。
はい。
そうですね。まあでも、そうなんですよね。ポチェカ結構難しいんですよね。その、ショップ大会から、こう、勝ち上がって、うん、ポイントを重ねて重ねて、いかないといけないので、
はいはい、
かなりその、継続力が必要とされますね。
あれはそれどっかでリセットされるんですか、
はい、ちょっとわかんないですね。される気がしますね。されるんじゃないかな。はいはい、一応シーズンっていう区切りがあるので、はい。ポイント、人が持ち越されるかどうかとかはあんまり分かってないですけど。
はいはい。
はい、一応あるみたいですね。
なるほど。
うん。そうですよね。その、ショップから始めて、
うん、
でショップで、そのシティリーグっていうのがあるんですけど、それでまあ結構上位の方に行けると、その地区大会への優先出場権が得られて、
うんうん、
でそれでも上位に入賞すると、その日本大会の優先出場権が得られてみたいな感じなので、ここでこう、ステップを踏んでいかないといけない。
なるほど、なるほど。
はい。感じですね。はい。ただ、ポケモンカードなんか、段の発売頻度が、いや、1ヶ月に1回とかあるんですよね。
あ、そんなに出るんですか？
そうなんですよね。
は
い。なので、そこそこお金かかるっていう。
確かに。
はい。
これ、1パック5枚とかですか？入ってるの。
1パック、あ、何枚だろう？ 7 枚くらいかな。
あ、
うん、あ、でも、はい。でワンボックスは5000円ぐらいですね。
ああ、なるほど、はい。
そうですね。なのでまあ、ノーマルカードとか、上限の4枚集めようって思ったら、
うんうん、
まあ、普通に4ボックス買ってってなると、月2万、それで飛ぶので、
うんうんうん、
いや、結構なんかお金の話になっちゃってるけど。はい。でも環境への追従が、
確かに。
難しいなっていうのを。
そうですね。
はい。思ったりしてます。はい。
そうなると、なんか、子供というか、
はい、
自分で稼ぎのない人は結構大変そう。それこそ。
そうなんですよね。そうなんですよね。
うん、
そうなんですよね。なので、多分、スポンサー、その親が結構
うんうん、うん、
お金を出さないと、子供は難しいんじゃないかなって、はい。
確かに。思ったり。
そうですね。はい。まあでも、段はいろいろ出るんですけど、うん、実はそこまで環境が急激に変わんないんですよ、実は。見てる限り。はい。ただまあ、その各段の中で、このカードは持っておかないとダメだみたいなカードがちょこちょこ入ってたりするんですね。
うんうん、
はい。逆にその段の中で、その本当に欲しいカードって、その 10% とかそんなレベルだったりするんですよ。うん、だったりする。はい。まあ、段によってはその割合がすごい高くなって、それは当たり段なんですけど、はい。なので、まあ、ボックスを買わなくても、まあ、カードショップ行ったりだとか、フリマアプリ使って集めるだとか、はいはい、そういうのでもできたりはするっていうので、はい。
なるほど。
そこはうまくいろいろと、はい。
うん、うん。
あるかなっていう感じですね。
なるほど、なるほど。
はい。
はい。じゃあ、そんな感じでちょっとポケカの話もしたので、メイントピックの方に行きますか？
メイン行きましょう。はい。
はい。
メインがですね、はい。自分が持ち込んできたんですけど、Airbnb のブログから、久しぶりにAB テストの話をしようかなと思っていて、
はい。
はい。デザイングエクスペメンテーションガードレールズっていうブログがあるので、それについて話していこうと思います。
はい。ありがとうございます。お願いします。
はい。これがですね、2021年に去年投稿されたブログで、で、Airbnb のそのシニアデータサイエンティストの人が著者ですね。はい。うんうん、そうですね。で、なんか、著者の方のリンクトインを、そのポッドキャストで、喋るとき、毎回調べるんですけど、
うん、
今回調べたら、Airbnb って、 今もう多分辞めちゃったと思うんですけど、あの ロニー・コアブさんっていう人が、
うんうん、
ヘッドオブエクスペリメンテーションだったかな、そのもともといらっしゃったんですよね。でロニー・コアブさんはあのエビテスト実践ガイド、日本だとエビテスト実践ガイドで、あのカバの絵が描かれたエビテスト本の著者の一人ですね。
うん、
でめちゃめちゃその輝かしい経歴をお持ちで、本当になんか、まあ、そのビッグテックの結構重要なポジションとかをすごい、もう歴任してるみたいな
人
なん
ですけど、はいはいはい。
はい。なんかその人から推薦文が書かれてましたね、その著者の。
すごい。
はい、はい。はい。すごいなって思った。っていう。はい。そんな感じですけど。はい。で、まあ、そうですね。デザイニングエクスペリメンテーションガードレールっていうことなので、はい。まあ、エビテスト時のガードレールの話ですと。
うん。
はい。そうですね。はい。で、ガードレールってなんか、わかりますかね、なんかパッとイメージつきますかね。
なんか僕もカバ本読んだんで、そこに出てくるガードレールとかは、
はい。
わかってますけど、それと同じようなニュアンスですかね、ここに出てくる。
はい。そうですね。同じようなニュアンスです。そうですね。あ、でもそうだな。なんか、カバ本のガードレールって、あ、複数種類ありましたっけね。
あったっけな。要はなんか、既存したくない
メ
トリックスをそのガードレールというところに定義して、
はい。
っていう話だったと思うんですけど、複数あったかどうかちょっと忘れちゃったな。
そうですね。なんか僕もちょっと曲が曖昧なんですけど、はい。なんか、そうですね。基本的にはガードレールっていうと、そのエビテストで既存したくない指標を置くものっていう話ですね。
うん、
はい。では、このブログもそれについて書いてありますと。はい。で、まあ、まず、結果言うと、まあ、これでは、その、カンパニーワイドエクスペリメントガードレールシステムっていうのを導入したと書いてあるんですけど、
うん、
なので、会社全体で使えるようなシステムを導入しましたと書いてありますと。はい。で、じゃあなんでそれを導入するに至ったかっていう話を少しすると、まあ、Airbnb にいろんなチームがありますと。はい。で、まあ、これはまあ、そこそこ規模が大きい会社で、まあまあ、その普通の話かなっていうのを思うんですけど、
うん。
まあ、例えば、検索を改善するチームがいたりだとか、まあ、レコメンデーションを改善するチームがいたりだとかっていうところで、まあ、そうですね。まあ、その、機能ごとにそのチームがまああって、で、まあ、検索チームは、おそらくはその検索のクオリティであるとか、まあ、検索、そうですね、検索のヒットレートとか、と、そのタップ位置とか、そういう UX 的なメトリックスから、まあ、検索経由の購買とか、まあ、そういうのも追ってるかなっていうのも思うんですけど、逆にそのレコメンデーションチームとかは、その、まあ、レコメンデーション枠、中で、まあ、なんか KPI を持ってたりするんじゃないかなっていうことで、と、まあ、その、チームごとに、こう、エビテストを評価するときの条件が違いますよねっていうのを言っていますと。で、そういう状況が、ま、Airbnb にもありましたと。はい。で、まあ、なんですけど、そうなってくると、それはちょっと問題があるタイミングがあって、
うん。
で、例えば、まあ、全然違うメトリックスを、別々のチームが見ていると、意図せずにあるチームの実験が、その、まあ、把握しているにせよ、まあ、していないにせよ、あるチームの KPI を既存する可能性がありますよと。はい。なので、まあ、そもそも測ってないかったら、まあ、わからないですし、まあ、測ってても、そのメトリックスが他のチームにとってすごい重要なメトリックスなのかっていうのは、まあ、わからないので、まあ、知らなければわからないので、まあ、なんかそういうことも、まあ、起こるようになってしまいますよと。
は
い。
うんうん、
いうことが、まあ、書かれていますと。はい。で、そういうのちょっと避けたいよねっていうような話で、なので、まあ、ちゃんとその、重要なメトリックスっていうのを定義して、で、まあ、それを、そう、既存しないように、エビテストをやっていきたいですと。
うん。
いうのが、ちょっとモチベーションになりますっていう感じですね。はい。はい、そうですね。うん。まあ、といつつなんか、Airbnb だと、どんなメトリックスが重要なのかなっていうのを、ちょっとあんまりイメージがついてなくて、
うんうん。 確かに。
Airbnb って、高橋さんなんか使ったことありますか？
いや、僕、一回使ったことあるかな。
あ、マジですか？
いや、使ったことないな。ごめんなさい。使ったことないですね。
なるほど。確かに僕はなんかあんま使ったことないですよね。実際いいのかな？なんかたまに使ってる人がいて、
はいはい。
すごいいいみたいに聞くこともあるんですけど。
うん。
要は、その、まあ、まあ、そうですね。その、まあ、宿を貸す側と宿を借りる側がいてっていう話で、なので、まあ、その、まあ、宿が予約されたりすると、まあ、収益が Airbnb に生じるので、まあ、そういうのが多分 KPI に置かれてるんじゃないかなっていうのを思いますね。はい。はい。ではでは、導入したっていうエクスペメントガードレールシステムのところに行きますと。
はい。
はい。はい。で、そうですね。で、この、まあ、エクスペメントガードレールシステムは、まあ、そもそも、まずそのガードレールっていうのを、まあ、決めていますと。はい。なので、まあ、実験が、まあ、走るんですけど、そのガードレールっていうのは、絶対、まあ、測定されるようにはなっていて、なので、まあ、そこである種の標準化ができるっていうような形になっていると思いますね。はい。で、ちょっとそのガードレールどういうふうに決めたかみたいなものは、まあ、ブログの中では触れられてなかったので、まあ、ちょっとわからないっていう感じなんですけど、まあ、多分、そうですね。まあ、でもいろんな決め方があるかなとは思います。まあ、プロダクトを主に、まあ、改善している組織で、まあ、PDM 間で合意取るとかっていうのもまあ、あるかもしれないし、あとまあ、そうですね。定例会議とか開いて定期的に、こう、ガードレールのセットメンテするとか、なんかそういうのもありそうな気がしますね。はい。はい。で、ちょっとまあ、それちゃいましたけど、システムの方の話に戻ると、はい。そうですね。まあ、システムって呼んでるのは、まあ、Airbnb で、エクスペリメンテーションプラットフォームを持っているので、そこに多分一つの機能として組み込んだっていう感じだと思いますね。
ああ、なるほど。
はい。Airbnb は、エクスペリメンテーションレポーティングフレームワークっていう、エクスペリメンテーションプラットフォームを持ってるんですけど、まあ、それが、AB テストの測定を、まあ、自動でやってくれるような、プラットフォームになってますと。はい。なので、そこに今、組み込んだような感じになるかなと思います。はい。で、まずこのシステムが、まあ、発火するタイミングっていうのが、まあ、ガードレール。これからちょっといくつか種類があるので、まあ説明していくんですけど、そのガードレールを、まあ既存しているような、そのプロダクトの変更が、そういう、まあガードレールを既存しているようなプロダクトの変更を、チームがまあリリースしようとしたときに、まあ発火しますと。はい。で、まあ、発火するとどうなるかというと、エスカレーションするようになってますと。はい。まあ、そうですね。エスカレーションだと、イメージがわかんないと思うんですけど、まあ、許可を取る必要があるっていうことですね。なので、まあ、プロダクトを作る、まあ、小さな規模のチームから、ちょっと、例えば、まあ、プロダクトマネージャーの会合とか、そういうところで、そのリリースには、まあ、一回議論をする必要が、まあ、ある。ということになります。はい。はい。まあ、なので、全部機械的に決めるんじゃなくて、まあ、この変更、まあ、結構戦略的に重要だとか、まあ、そういうことがあったら、まあ、リリースされるような、その柔軟性を残しているっていうことですね。はい。そうですね。
そう、
まあ、
これ
そういうタイ
実
ミング
験、
ありますよね。
開
は
始
い。
する前にトリガーされるんです。
実験した後で
明
す
日後
ね。
か。した
はい。
後
う
に、
ん。
ああ、なるほどな。だから AB テストとかやってみて、
はい。
なんか主要なガードレールに悪影響を及ぼしそうな雰囲気があったら、それがエスカレーションされるみたいな感じ
はい、そうだと思いますね。この
か。
ローンチの取り方だと思うんですよね。ローンチがその AB テストなのか、AB テストのローンチのことなのか、それを、はい、100%に展開することをローンチって言ってるのかっていう解釈の違いだと思うんですけど、自分多分後者じゃないかなって思いましたね。
まあでもそうっすよ
はい。
ね。AB テストがする前に、これ
は
検
い。
知できたらどうやってんのみたいな感じになるから
そうですね。
な。
はい。はい。
ありがとうございます。
はい。はい。そうですね。こういうガードレールを、 まあ、既存してしまったとしても、その幅が少なかったりだとか、あとまあ戦略的にちょっとこういう方向で行きたいみたいなタイミングもまああったりしますよね。
そうっすね。
はい。はい。そうですね。はい。というようなのがまあが概要になってますね。はい。はい。じゃあ次に、まあ、いくつかそのガードレールメトリックスの種類が設定されているということなので、そこについて話していこうと思います。はい。で、3つ、この著者の方が、切っていて、まあ、順番にいくと、1つ目が、Key Business Financial Metrics ということで、まあ、なのでビジネスにとって重要なメトリックスですと。はい。なので、これで言うと、例えば何ですかね、さっきの、ナンバーブッキング数かな、その予約数とか、そういうのが入ってくるんじゃないかなっていうのを思いますね。はい。はい。で、2個目が、ユーザーエクスペリエンスメトリックスってなってるんですけど、なので、まあ、これが、その、まあ、UX にとって重要な指標とかですと。はい。で、例として挙げられているのは、バウンスレートとページロードスピードってなってるんですけど、確かにページの、そうですね、ウェブとかだと、その、ページの読み込み遅いと、明らかに UX を毀損しているので、はい。なので、まあ、こういうのも重要かなとか、ありますね、うん。はい。うん。うん。結構 UX メトリックスは、その、指標設定の難しさが、あるところかなと思うんですけどね。
確かに。そうっすよね。大事なのはわかるけど。
はい、そうっすね、
うん。
はい。はい。で、3番目が、ストラテジックプライオリティメトリックスになってるんですけど、はい。これが戦略的に重要な指標ですと。はい。そうですね。なので、まあ、その会社の方針とか的に、まあ、この期とか、この期間は、どの辺を伸ばしていきたいみたいなのあると思うんですね。はい。なので、まあ、この期間は、絶対パーソナリゼーション伸ばすぞみたいな感じで、じゃあパーソナリゼーション経由の、まあ、予約をガードレールに置こうみたいな意思決定がされることももしかしたらあるかもしれないっていうので、まあ、そういった、ちょっと柔軟性を残したような指標が心に当たりますと。はい。で、そうですね。まあ、ここに関しては、その、方針によって、会社の方針によって、ちょっと変わりうるかもしれないねっていうのを書かれていますと。はい。なので、まあ、以上の3つが、まあ、大きくはありますっていう感じですね。はい。はい。そ
う
なんですと。はい。で、あと、その、ガードレールメトリックスの注意点としては、と、ガードレールメトリックスの包括的に、その、プロダクト悪くなってないよねっていうのを観察できることが重要なんですけど、と同時にその包括的であると同時にその必要最低限であるっていうことも重要ですと。
うん、
はい。これはまあそうですね。で、まあ、なんで必要最低限なことが重要かっていうと、多重比較の問題とかが、まあ、あったりするっていう話ですね。なので、フォルスアラートが増えすぎてしまうっていうのが、まあ一つ問題としてありますと。はい。はい。あとは、その、組織の規模とかが大きくなってきたときに、まあ、メトリックス追加しすぎると、その、まあ、追加したものってなかなかその、取り除くことが、ステークホルダー増えてくると難しくなってきたりすると思うので、はい。なので、まあ、その、まあそういう、その、組織の調整みたいなところも、難しくなるよねっていうのは、ちょっとここでも書かれてますね。はい。
うん、確かにな。多すぎるのも良くないって話ですね。
はい。そうですね。うん、そうですね。まあ、少なすぎるのもちょっと同時にダメなので、
うん、
はい。まあ、いろいろ、ここも考えどころはあるっていう感じですね。うんうん、はい。そうですね。まあ、大体そのガードレメトリック設定するっていうのは、いろんな会社がやってることなんですけど、ネットフリックスだと、問い合わせ率みたいなものをガードレールに置いてましたね。
ほうほう、それユーザーさんからの。
あ、そうです。なので、プラス変更して問い合わせ増えてないか。
うんうんうん。
はい。そういう、そうやって、 多分その自分たちが担当しているプロダクトとは一定ズレがある、ズレというか、まあちょっと遠い領域じゃないですか。その、
うんうん、
はい、CS の人はまあ CS の人がいると思うので、はい。なのでまあそういうところもガードレールに置くんだなっていうのは、なんか。
ああ、確かにな。
はい。意外、まあ意外ではないか。はい。なんか、関心というか、
うん、そうっすね。
なるほどって感じでしたね、
うん。ユーザーから問い合わせが増えちゃうってことは、まあ、多分プロダクト的にあんまり良くはなってない、なさそうなイメージはあるんで。
う
ん、
そうですね。まあ、そうですね。一回そのアラートして、
うん、
では問い合わせの内容を見て、クリティカルじゃなさそうか。はい。判断するっていう話かもしれないです、
うんうん。
はい。はい。ということで、そのガードレールメトリックス、まあ、3種類ありましたと。はい。ということで、なんですけど、そのシステムにおいて、チェックしている項目がいくつかあるということで、この後話されているので、そこについてもちょっと話していこうと思います。
うん、
はい。はい、うん。そうですね。システムにおいてのチェック項目は3つですね。これ3つあるので、説明していこうと思いますが、1個目が、インパクトガードレールっていうので提示されてます。はい。で、まあ、インパクトということなので、その、まあ、AB テストやると、バリアント間での、アベレージトリートメントエフェクト、まあ、ATE を測ることが多いかなってのを思いますね。はい。で、その ATE に対して、スレッショルドを提示していますと。はい。で、まあ、なので、その、トーデリティかどうかっていうのは、まあ、見ずに、その、一定以上の、まあ、既存があるのかどうかっていうので判断しているということですね。はい。
うん、
はい。そうですね。まあ、これも、重要かなっていうのを思いますね。はい。はい。で、まあ、ちょっと次の話とも繋がってきちゃうので、まあ、見ていこうと思いますが、次がそのパワーガードレールっていうのを定義していますと。
うん。
はい。で、パワーって呼んでいるのは、検出力のことですね。トーデリティ検出力のことです。はい。で、まあ、検出力、まあ、つまりはその、十分に、まあ、必要なサイズの、ユーザー数に対して展開されたのかどうかっていうのを見ていますと。はい。そうですね。はい。まあ、なので、まあ、トーデリティ優位ではないんだけれども、さっきのそのインパクトガードレールでちょっとヒットしましたよと。なったときには、まあ、その、まあ、優位じゃないけど、その決めたセッショルドを超えてしまったっていうことなので、結構その必要なユーザー数に到達してなかったっていうのが大きく言えるんじゃないかなっていうのを思いますね。
うんうん、
はい。なので、そういうときは、まあ一つはその期間延長するっていうのが一つあったりだとか、あとは、まあもうちょっとトラフィックを大きく開けて再テストするとか、なんかそういうアクションが考えられますかね。はい。なので、まあ、まあ、結構大きな既存があるかもしれないっていうものを、その不確実性が大きく残ったまま、ローンチしないっていうことだと思うので、まあ、重要なことなんじゃないかなって思いますね。
うんうんうん。
はい。はい、そんな感じですと。なんか実務で AB テストやっててもなんか似たようなケースに遭遇すること、なんか重要なたまにあるんですけど、ありますかね、はい
はい、ああ、どうだろうな。あったかな。
はい。まあでも、なんか、その、ちょっと制約があって、
はいはい。
ま、その、トラフィックあんまり大きく開けられないとかで、
うんうんうん。
そういう時に限って、あ、なんか優位じゃないんだけど、すげえ下がってんな、みたいな。
はいはい、はい、は
い。そうですね。
そうか、まあ、そういうのと、あんまりその、制限ある中でやってる実験は少ないかもしれないですね、僕の場合。
なるほど。
割と一回ガッて開いてみて、
はい。
見るみたいなパターンが多いので、
はい。
あんまりまだ困ってないかもしれないです。
なるほど。いいっすね。
確かに。そういった面で、なんか、あんまり考えなくていいっていうのは、ある意味のかもしれないですけど、まあ、でも確かに、なんか制限があって、トラフィックがちょっと十分じゃないのに、数値がみたいな話はありそうですね、うん。
そうですね、
うん。
はい。そうですね。うん。そうですね。AB テストも、 トラフィックをその並行する A/B テストで分割しないっていうパターンとするっていうパターンがあると思うので、
うんうん、
はい。で、まあ、その、走ってる A/B テストで、交互作用がないっていうふうに、もう仮定しちゃって、
はいはい。
それぞれの A/B テストで全トラフィック使いますよっていう、のも、まあ一つありますよね。まあ、それだと、まあ、まあ、その、サンプルサイズを確保しやすいっていうものがあると思うので、うん、まあ、いいかなっていう、とか、うんうん、はい。
交互作用がないって言い切るのも結構大変じゃないですか。はい、言い切るのっていうか、ほんまかみたいな。
はい、ああ、そうですね。まあでも、その画面が違ったりだとか。
ああ、はいはいはい。
はい。そうですね。まあ、交互作用あるパターンって、逆には有名な例だったのが Google の例がありますよね。検索結果の文字の色とその背景の色を変えるっていうテストを同時に走らせて、うん、走らせたときに、どっちも青になると、その青い画面になりますよねっていう。
はいはいはい。
それとか、まあ、交互作用の、なんかいい例かなって思うんですけど。うんうん、はい。まあ、そういうのじゃない限り、そういうのじゃないとか、はい。把握しきれないぐらいいっぱい AB テストが回ってるとかじゃない限りは、うんうん、なんかまあ、はい。そういうのも、ある程度仮定できる気がしますね。
はいはいはい。
はい。はい。結構そのトラフィック分割するパターンだと、やっぱりそのサンプルサイズがシビアになりやすいですね。
うんうん、
はい。はい。はい。ということで、インパクトガードレールとパワーガードレール見てきましたと。はい。で、最後が、スタッツシグネガティブガードレールっていうのが出てて、はい。はい。なので、まあ、これはその統計的に有意なネガティブが検出されてないかどうかっていうのですと。
うんうん、
はい。そうですね。はい。というので、まあ、これも、重要ですよね。その、規模が大きいサービスになってくると、めちゃめちゃ、その AT としては、ちっちゃくても、ビジネス的なインパクトめっちゃ大きいみたいなのってあるので、あると思うので。
うんうん、
はい。でも、Google とかもそうですよね。その広告の CTR が、まあ、0.001% とか、改善されただけでももう、そのグローバルなトラフィックがあるので、すごいビジネスインパクトがあったりしますよね。
うん。
はい。
そうっすよね。
はい。はい。なので、逆にそれが優位に、まあ、ちょっとでも既存してしまってたりすると、すごい大きなビジネス的な損失があるっていう、まあ、ある危険性があるっていうことにもなるので、
うん、
優位と的優位な、その大きさ、統計的優位かどうかって見とくのも重要な気がしますね。
うんうんうん、
はい。はい。っていうような、3つを見ていきましたと。はい。
これはあれなんですかね。全部 OK にならないと、
はい。
どっかで引っかかるとエスカレーションされるのかな多分。
うん。あ、そうですね。そうだと思います。はい。
うんうん、
フォアで、はい。やってたと思いますね。はい。はい。で、ざっくりまあ、なんかそんなのが記事の内容ですと。
うん。
はい。はい。結構真似しやすいですよね。この、別にシステム化しなくても、そのチェック項目で、はい、その、AB テストの測定終わったときに、チェックリストとかで、はい、これ OK、これ OK、これ OK みたいな、のができると思うので。
うん、確かに確かに。で、ダメだったら、ちょっと、ご相談みたいな感じですね。
はい、そうですね。はい。うん、はい、そうですね。結構、その、仕組み自体は真似しやすいけど、人によっては、保守的なみたいな見方をする人ももしかしたらいるかもしれないんで、そこら辺のちょっと調整が難しいかもしれないですね。
はいはいはい。
はい。はい。はい、もしかしたら、
うん、
その、そしたら、その、統計的優位に起床してないんだから大丈夫でしょうみたいな、プロダクトマネージャーの人がいて、
はい、
でもこれはインパクトガードレールを既存しているから、
うん、
ちょっともう一回テストやりましょうみたいなところでちょっと揉めるかもしれないですね。
はいはいはい。
はい、
確かに、あるかもしれない。
はい。まあ、わかんないです。そんな、そういう人がいるのかはわかんないですね。
うん。
はい。わかんないですけど。はい。
いや、まあ、そうっすよね。なんか、多分何か実験してるってことは、まあ、新しい機能なり、なんかロジックをテストしてると思うんですけど。
はい。
まあ、なんか、統計的に、負になってないから、負になってないし、せっかく作ったから、リリースしちゃおうよ、みたいな。まあ、もしかしたらあるのかもしれないですね。
はい。
よくないと思います。はい。
まあ、そうですね。はい。そうですね。はい。どうでしたか、高林さん。感想はありますか？
感想は、いやでも、ガードレール、メトリックスは重要だなっていう。
はい。なるほど。
で、本当に
そうです
真
ね。
似しやすいというか、やろうと思えばすぐできそうなことが多いんで、
はい。
取り入れていこうかなっていうのは思いましたね。
なるほど。なるほど。そうですね。
そうですね。結構今、うちだと、なんだろうな、同じ画面というか、同じ画面で、複数テストするパターンとかも普通にあったりして、
はい。
そういう時に、ちゃんとお互い、なんだろうな、お互いがお互いに影響しないように、ちゃんとこういう
は
ガ
い。
ードレールっていうのは共有して、今こんな感じですっていうのは、やっておくのはすごい重要だと思ってるんで、
はい。
やっていき感が強まりましたね。
ほうほうほう。いいですね。はい。そうですね。まあ、自分は、やっぱそのガードレール、ちゃんとその、そうですね。今もまあ、もちろんその測ってるんですけど、まあ、ちょっとまだまだ、包括的かどうかは、どうなんだみたいなところも思ったりは、なんか改めて思ったりはしたので、はい。そうですね。その辺も、なんか、アクションを起こしていったらいいかなとか思いましたね。はい。はい。はい。で、そんな感じですよね。はい。じゃあ、それでは、本日は、デザイニング、エクスペリメンテーション、ガードレールっていうことで、Airbnb の、ガードレールメトリックス、エビットシティにおけるガードレールメトリックスについてのお話をしました。はい。はい。で、質問コメントは、Google フォームや Twitter のハッシュタグ、FFM でお待ちしております。ということで、はい。本日もご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。